こんにちは。ラジオ MJC の時間です。この番組は、岩手県盛岡市、盛岡女性センター指定管理者、NPO 法人三角プランニング岩手が制作しています。本日は、戦中戦後を語り継ぐ会岩手、代表箱石邦夫さんの著書、8月のあの日、乙女たちの千人越えに掲載されているお手紙の中から、艦砲射撃にあった時の様子をお届けいたします。
朝から警戒警報だった7月14日。11時ごろだったろうか、空襲警報の前触れもなく、シュッシュービューンドカンというものすごい音の洪水。母は祖母を背負い、私は妹を背負って、祖母のおまるを持って、もっと大事なものがあったはずなのに、とっさの私の荷物だった。家の横の小さな防空壕では危ないと、母が先に立って山へ山へと走り出した。私も母の後ろへ続き、無我夢中で剣道の席の穴蔵まで走った。ここにたどり着くまで、グラマンの低空飛行に肝を冷やし、機銃掃射に背中の妹と二人ともぶち抜かれるのではと震えた。私は防火用水の係だったので、訓練通りに校舎内の全防火用水の点検に走った。教室の出口から校庭の防空壕へと走ろうとしたら、先生が、来るな、今来たらみんなやられてしまう、と二三度叫んだ。飛行機が旋回していた。私ともう一人、教室にうずくまってどうしてよいかわからないままに震えていた。そのうち学校から向きを変えて飛行機が遠くなった。今だ、来い、早く、の声に、今まで走ったことのない勢いで壕に入った。どのくらい経ったろう。壕の隙間からひらひら舞っているものが見える。時折飛行機が見える。味方機が来た、助けに来た、と喜んだりした。敵機の襲来とは思ってもいなかった。ひらひらと舞うものが多くなってきた。変だなと思うようにもなってきた。時間の感覚もなくなっていた。先生方の顔が変わってきた。何やら壕の入り口付近がおかしい。先生が出て行った。と思うと帰ってきた。みんな、看護婦になって手伝って。外へぞろぞろと出た。瞬間目を疑った。わなわなと震えた。校庭にはすでに負傷者が運ばれていた。死人は校庭の隅の方に横たえられていた。机、椅子を廊下に出すように指示された。並べ終わらないうちに、負傷者が次々と教室に寝かされた。手や足のない人、うめく人、水、水、水、と水を欲しがる人。誰にどう手を貸してよいのかわからない。水汲んできて。女の先生の声にバケツを持って走った。水を汲んできた。掃除用のバケツにだった。私は岩手缶詰工場へ動員の日だった。藪の中で不気味な音を聞きながらじっと身を潜めていた目の前30センチほどのところに赤い木の実があった。私たちのすぐ近くでドカーンと今までにない大きな爆発音。思わず目と耳を両手で押さえて伏せをした。無意識に一つ、二つ、三つ、心の中で数えていた私は、あたりの弱情さに薄気味悪くなり、そっと頭を持ち上げてみた。するとどうしたことか、さっきまで目の前に赤くぶら下がっていた木の実も、手や足に引っかかって困った枝も、何も見えず、一面黄土色だった。私は生きているのか、死んだのか、ここは天国か、地獄かと、一瞬頭の中が混乱した。と同時に、ものすごく怖くなり、目をつぶり、伏せの姿勢をとっていた。 と、その時、おいみんな、大丈夫かという先生の声。思わず、はーいと大声で答えて起き上がった私の目の前に、だんだんと木の葉や赤い実が見えてきたのです。ああ、生きていた。よかった。私たちの場所から30メートルほど先の開墾地に大きな穴があり、直径40センチぐらいの大木が根こそぎ吹き飛ばされていた。その時の土煙が黄土色の正体だった。ああ、よかった。ああ、よかった。この一言しか言葉が出なかった。8月9日、2回目の艦砲射撃。この日、警報が鳴ったのか、記憶は定かではありませんが、もう爆弾の破片が足元に飛んできましたので、近所の家へ飛び込んで押し入れに入れていただきました。ヒュー、ヒュー、ドーン、ドーンと、2時間ぐらい続いたでしょうか。その間中、私の母は必死にお経をあげたり、南無法蓮華経とお題目を唱えていました。音が静かになって押し入れから出た時は衣服が汗でびしょ濡れでした。そして押し入れの外1メートルも離れていないところに長さ1メートルぐらい、幅20センチ、厚さ10センチぐらいもあったでしょうか。ノコギリのようにギザギザの爆弾の破片が屋根を突き破り、畳にぐさりと突き刺さっていたのです。運が悪ければ私たちに直撃していたかもしれません。汗が一時に引く思いでした。その夜、赤ちゃんに飲ませるミルクも牛乳もなく、私の祖母がお米をすり鉢ですり、粉にしておもゆを作り、赤ちゃんに飲ませたことを覚えています。2回目の次の日、集団疎開に参加するため、小学校の脇を通ったのですが、被爆され亡くなった方々を校庭に集めて焼かれていまして、その時の何とも言えない匂いと青い火柱がしばらく忘れることができないほどのショックでした。そのショックのためかどうか、どこに集合して、どのようなコースで、どのような乗り物に乗ったのか、遠の行きのことが全く思い出せません。
本日の放送は以上です。次回も8月のあの日、乙女たちの千人超えに掲載されているお手紙を紹介させていただきます。盛岡女性センターでは、今後も様々な事業に取り組んでまいります。性別に関わりなく、一人一人が尊重され、生き生きと活躍できる社会の実現へ向けて、たくさんの情報を発信してまいりますので、どうぞご期待ください。ラジオ MJC、 本日は盛岡女性センター佐々木がお送りしました。また次回お会いしましょう。